はい、こんばんは、ポンポグニャンラジオですということで、まあ今日もね、まあいろいろ、ニュースがありましたということでね、まあやっぱりね、その安倍首相の問題っていうのがですね、まあ今日は、国会でですか、加計学園からですね、役員報酬を安倍首相がもらってたと、年間14万円の報酬を、数年間受けたという過去があったっていうことでね、これ本当ね、いやだから、ズブズブやがなと、この奥さんの安倍昭恵さんもですね、この加計学園の、名誉校長みたいなのに就任してたとかね、まあ、夫婦でズブズブじゃないですかと、そこにその加計学園だけですね、この獣医学部新設を認めるっていうね、そおかしいだろうと、これなんかその安倍さんなんかはですね、民進党が、加計学園をですね、なんか認めたみたいなことをなんか言い訳にしてるんですけども、いやいや全然違うだろうと、話がね、それとこれとは全く別だろうという話で、これ安倍さんなんかその加計学園、のみに、まあ、今回決まって、まあ、来年から開校ということがね、もう決まってるということなんですけども、まあ、このそこに至る経緯というのは共産大をわざと外すためにやったんじゃないかと、そういうことを言われていると、そのために条件を厳しくして、最初からも加計学園ありきでね、加計学園ありきで、進めたんじゃないのかと、安倍政権がね、そういうことが指摘されているわけで、民進党、まあ、民主党の時にどうのこうのっていうのはですね、全く僕はね別の話だと、まあ、これは民進党自体もね、言ってるんですけども、でしかもこの何ですか、この、安倍さんが首相になったのは2006年なんですよね、第一次安倍内閣で、その加計学園から報酬年間14万円を数年間に受けてたっていうんですけども、最初がですね、1993年からということで、そこから数年間、これ年数はよくわからないんですけども、はっきりしてないのかなと思うんですけど、だからそこから数年間にわたって、もらっていたと。で、まあ、安倍首相が2006年に、首相になったんですけど、安倍晋三さんがね、その翌年からですね、今治市と愛媛県が構造改革特区に、加計学園を、誘致をしてたと、今治市に誘致、それをそこから7年にわたって連続15回、今治市と愛媛県が申請してたということでね、これやっぱり安倍政権、第一次安倍内閣ができてからですね、やっぱその加計学園となんかあったから、今治市と愛媛県がこんだけ必死になってたんちゃうのかと。まあそれは、民主党政権でもその却下されたんですよね。格上げとかって言ってるんですけど、安倍さんがね。でも安倍さんが首相になって、2015年、おととしか、そうになって突然、この加計学園、この構造改革特区に獣医学部の新設を認めたという経緯があるわけですから、もうこれはもうズブズブでしょうとしか思えないなと。まあしかも安倍昭恵さんはですね、Facebook に、これ安倍首相と加計学園の理事長、一緒に写ってるね、写真を自慢げにアップしたり、悪巧みしてるのかしら、みたいなね、なんかそういう皮肉った文章も入れて写真をアップしてたと。で、皮肉じゃなくてほんまに悪巧み考えてたんちゃうのかと、この今の状況を見るとね、いや思ってしまうんですけども、いやそれでなくても安倍さんと、加計学園の理事長はですね、一緒にゴルフをしてると、いうとこが、まあ、首相同棲、まあ、写真週刊誌も出てたりするということを考えたらね、やっぱこれはもう不適切な関係で、これはいかんだろうと思いますね。やっぱりそれはやっぱり理科に冠を正さずっていうね、言葉ありますけども、疑われるようなことはすべきではないと。それを首相がやってると、一国のね、日本国の首相がね、それはやっぱり首相の資質として、ね、僕は問題ありなんじゃないのかなと。大いに問題ありなんじゃないのかなと。 しかもこのことについて民進党は恣意的な質問をやめてくださいって安倍さんが言ってるんですけども、いや、どっちやと、印象操作したり恣意的なことを言ってるのはね、自民党じゃないのかと、安倍さんあんたじゃないのかと、僕なんか思いますけどね、いや、こういうの大問題だと思いますよ。で、まあ、しかもそれに加えて今日、前川さん、文科省のね、前川前事務次官がですね、この泉首相補佐官から、総理は自分の口から言えないから、この加計学園を、決めなさいと、首相補佐官が言ったということを、今日コメントとして出してると。前川さんね、記録文書は 100% あると、言ってる前川前事務次官もそう言ってると。いや、それはやっぱり、これやっぱり総理のご意向なんじゃないのかなとしか思えないなと、首相補佐官がこういうことを言ってたんですよ。したらね、だからまあ安倍さんなんかは、ね、自分の口から頼んだことなんか一言もないと、今日言ったわけなんですけども、いや、それ自分では言ってなくても他人にやらせてたんじゃないのかと、他人の口から頼ませたんちゃうのかと。いや、だから自分では言ってないということを強調してたんじゃないのかなと、いや、思ってしまうっていうぐらいね。もう本当におかしなことがいっぱいあると。まあ、昨日の山口のりゆきさんのね、安倍首相とお友達の、まあ、問題にしてもそうですけども、なんかその、本当に、安倍政権、自分たちの都合のいいようにですね、まあ、悪いことは隠したり、自分たちのお友達との話は優遇したりとかね、そういうことをやってるっていうのは、やっぱり首相の資質としても、大いに問題ありだろうと。いや、そもそもこうやってやっぱ疑われるだけでもね、で、これだけの証拠が、続々で出てきてる証言、証拠がね、前川事務次官のあれにしても、記録文書にしても、そこから言ってもやっぱりね、この首相として大いに問題ありですよと、っていうのは思いますね。この来年の総裁選に意欲的なんかなんか知りませんけども、いや、僕はさらにね、いや、もっと出てくるんちゃうのかなと、いや、思いますけどね。いや、まだまだその前川事務次官だって、やっぱり何かこう決定的なものがあってですね、言ってることだと思うんでね、不発に終わるのかなと。森友のね、籠池理事長は、なんちゅうんですかね、なんか、まあ、自分たちもやましいことがあったと、いうこともね、あったわけですけども、ただ文科省の問題はどうなのかなと、思ってしまいますけどね。まあまあ本当に、もうとんでもないなと。やっぱりその美しい日本とかってね、安倍さん言ってましたけども、これのどこが美しいのかなと、美しい国へでしたっけ、なんかね、どこが美しいんやと、あんたのやってることはと、疑わしいことばっかりやってるんじゃないのかなと、安倍首相ね、本当にね、それはダメでしょうと、それはもう他の石破さんとか麻生さんとかが、その安倍政権の終わりを見据えてですね、次の動きに走ってるっていうのもよくわかるかなと、いや、思いますけどね。まあ、ということで、今日はこの辺で、さようなら。バイバーイ。